私は歌う。神の定める宿命のままに、陥落したトロイアを逃れ、幾多の苦難と危機に遭いながら、イタリアへとたどり着き、ローマの礎となる都市を築いた英雄の物語を。
わーわー、もうダメだ、ここはダメだ、わー、トロイアはもうダメだ、
不落の城トロイアが、アポロンの壁が破られた。オデュッセウスの策謀によって、ヘクトル王子もパリス王子も殺された。英雄たちが次々と散っていく。ギリシャ連合軍が次々と乗り込んでくる。ギリシャ連合大将アガメムノ、奪え、燃やせ、壊せ、殺せ。スパルタ王メネラオス、ヘレネを返せ、女どもを犯し尽くせ。町が燃えている。トロイア最後の英雄アイネイアスは寝ていた。いや、寝てるんかいっていう。
ああ、よく寝た。 なんだなんだって言うんだ、どうしたって言うんだ。
いや、寝てる場合じゃない、割と眠りが深いタイプなのねっていう。
急いで王の元に駆けつけようとしましたが、
トロイア王大丈夫ですか。
目の前でネオプトレモスによって惨殺されるトロイア王。
ネオプトレモスね、アキレウスの子供でしたよね、
によって祭壇の目の前でね、トロイア王殺されちゃうんでしたよね。
ダメだ、ここはもうダメだ、しかし俺は必ず生き延びる、生きてトロイアを再興する、そしていつかギリシャに復讐する、必ず。
そう誓ってアイネイアスの父や幼い子供たちを担いでトロイアを脱出するんですね。しかし妻は船に乗り遅れ、二度と会うことはできなくなってしまった。この戦いは神々の戦いでもある。
トロイア戦争ってね、もともと女神同士のくだらないお遊びから始まったじゃないですか。アフロディーテとヘラとアテナの三柱によるね、最も美しいのは誰かゲームみたいな、その対決からですね、私を美しいの、いいえ私です、いいえ私こそ美しいです、当たり前でしょみたいな、そっから始まったんですよね。でゼウスがね、思いつきでトロイアのパリス王子に騒いでもらうのがいいのではないかとかって言い出すわけですよ。でトロイアのね、パリスがね、来て、そのアフロディーテをね選ぶんでしたよね。で条件として人間の中で最も美しい女性を与えますよと。それを聞いたね、パリス王子はね、なんとスパルタ王の妻であったヘレネをね、拉致ってしまったというお話から始まった大戦争だったわけですよね。つまりヘラとアテナがギリシャ型についていて、トロイア側にアフロディーテがついて大戦争してたわけですよ。一応これローマ神話なので、神の名前はラテン語名にこっからしていきます。ヘラはユノーですね、まあ、英語で言うとジューンですね。アフロディーテはウェヌスですね、英語だとヴィーナスですね。だからユノーとウェヌスみたいな言い方をこれからしていきます。だからまあ神々の対決構図的にはユノーですねが勝って、ウェヌス、ヴィーナスが負けたことになるわけですよ。でアイネイアスの父親はトロイア王のいとこなんですけど、母親はですね、実はウェヌス、ヴィーナスなんですよ。我が子であるアイネイアスをウェヌスが導いてトロイアから船で脱出させるんですよね。しかしそれに対して怒り狂ったユノーが追ってくるというホラー展開になってくるわけですよ。割とね、全体的にホラー要素強いですね。はい、一応言っとくとですね、今回の参考文献はですね、ウェルギリウスっていう人が書いたですね、アエネイスという叙事詩ですね。岡道夫さん、高橋博之さん役、京都大学学術出版会、クソ分厚いっていう。長いんすよ。とにかく長い。だいぶ端折りながら進めるんですけど、今回の話で進むのって、まあこれ、叙事詩って歌なわけじゃないですか。歌なんですけど、第12歌、12個歌が入ってるみたいな感じなんですね。で、そのうちの 今回のでいけるのって多分ね、2ぐらいです。2かぐらいですね。一応言っとくと、アエネイスっていうのはその、アエネアスの物語っていう意味ですね。イーリオスとイーリアスみたいな感じのイメージですよね。で、この物語の編纂者がこのウェルギリウスっていう人だったわけですよね。はい、まあまあそんな感じでですね、そういうもともとトロイア戦争の構図があってですね、ユノーが追っかけてくると、
ウェヌスの子供が逃げ出しただと、このユノー様が黙って見過ごすとでも思って。
ネプチューンね、ギリシャ語で言うとポセイドンですね。ネプチューンって、ネプチューンもユノー側についてたんですけど、だそのせいでですね、もう風は吹き荒れ、海は大荒れとなるわけですよ。せっかくトロイアを脱出して海に出ることができたのに、いきなり嵐にあって、大変な目に遭うんですね、アイネアスたちがね。たまにユピテルですね、ユピテルってゼウスのことですよ。ユピテルがアイネアスを助けたりしてですね、なんとかこう死には至らないものの、めちゃくちゃ過酷な漂流の旅を強いられることとなるんですね。ね、まあまあ、ユノーやネプチューンのいろんな妨害から逃れて漂流し、嵐にあったりなんたりしながらも、艦隊はチリジリとなってですね、もう命からがらどこかの砂浜に流れ着いたみたいな。いや、まあその前にもいろいろあったんですけどね。だいぶここは端折ってますけど。20隻で出航した艦隊が、今やわずか7隻になっていた。アイネイアスとその息子は砂浜で火を起こし、濡れた体を乾かす。すでにアイネイアスの父はこの長い航海の間に他界している。
ここはどこなんだ？
砂浜の後ろには鬱蒼とした未開の森が広がっている。誰がいるかも、どんな獣がいるかもわからない。
まずは偵察しよう。
アイネアスは森の中に分け入ると、一人の乙女が佇んでいた。お互いに気がついた。
あの、
彼女の方からアイネアスに話しかけてきた。
私の姉妹を知りませんか？
いえ、知りません。こちらもお聞きしたいのですが、
ここは一体どこでしょうか？
ここはカルタゴ、女王ディードーが治める地。
ところであなた方はどちらから来られたのですか？どこを目指して旅をしているのですか？
ああ、どこから話せばいいものか。一晩ではとても語り尽くせぬほど多くのことがありました。
あんなことやこんなことや。
母ウェヌスと最高神ユピテルの導きに従ってイタリアを目指すこととなったのですが、我が父もほとんどの仲間も失ってしまいました。もうダメかもしれません。これではたどり着くことはできない。
話はわかりました。
乙女が遮るように話し出す。
いや、お前が聞いてきたんだろ
う。どうもあなた方は悲観が過ぎるようです。
ここまで進んでこれたのです。
この先も進んで行けるでしょう。まずはこの地の女王、ディードーに会いなさい。ちょうど離れ離れになってしまった他の仲間たちも、この港へ入ろうとしています。彼らも無事ですよ。
いや、そんな仲間なんてどこにもいませんよ。
私にはわかるのです。あなたもすぐにわかりますよ。
そう言って向きを変えると、バラ色のうなじが輝き、神々しい髪は頭の頂から天井の方向を放ち、そのあまりの美しさに、アイネアスは目の前にいた乙女は女神であることを悟った。
どういう状況かよくわかんないですけどね。
そしてその女神は、この世で最も美しい女神、
ウェヌスであることも。
いや、ウェヌスかい。おしゃれに言ってるけど母親だったんかいっていう。
姉妹を探しているのじゃないわ。
アイネアスは母に言います。
母上、母上じゃないですか。何なんですか、あんたは。
あなたはなんて無慈悲な方だ。また私を試すのですか。なぜイタリアの地へそのまま導いてくれないのですか。
しかし女神ウェヌスは厚い雲の間に消えていった。
いなくなっちゃうんですね。
母上、
こうしてウェヌスに置いていかれたアイネイアスたちはですね、
くそ、仕方がない、導きの通り女王ディードーのもと訪れよう。
でこう街の中に入っていくんですね、アイネイアスたち一行がね。
これがカルタゴ。
そのあまりにも巨大な城塞に驚愕する。町は喧騒であふれ、道という道は舗装され、フェニキア人たちは熱心に働いている。岩を転がし、城壁を補修する者、家屋を建てている者、劇場を作っている者、元老院で法律の議論をする者。
これはすごい。
アイネイアスも大興奮するんですね。町の真ん中には森に囲まれた壮大な神殿があった。
あそこにディードーがいるに違いない。
まあなんやかんやありつつですね、ディードーに謁見することになるんですね。まあなんかそのウェヌスによってですね、アイネイアスたち一行はですね、なんか見えない雲に覆われてですね、あの人目につかないようになってたんですね。そのおかげでですね、あのディードーの館までやってこれたみたいなとこもあってですね。でさっきウェヌスが言ってた離れ離れになった仲間たちともですね、ここで合流できるんですよ。ていうかなんかこうアイネアスたちはこう見えない雲で隠れてるわけじゃないですか。であれがディードーかとか言って見てたらですね、あの向こうからですね、仲間たちがガヤガヤやってくるんですね。
おあれがディードー様だとか言って、なんか
多分まあその仲間たちもね、ウェヌスの導きがあったんでしょうね。でディードーの元に訪れてですね、で仲間たちが先になんかこうディードーと交渉を始めるんです。で仲間たちがディードーに対してですね、
我が主アイネイアスを信用してくださいみたいなことをずっとなんかとくとくと説明してるわけですね。
でまあそんなこんながあって、アイネイアスが雲の間からブワッと現れてですね、
そのアイネイアスとは私ですみたいな、
雲間から急に現れるっていうシーンなんですね。でまあディードに対していろんなこう事情を話してですね、今までこんなことがあってこんなことがあって、ここに一時的に滞在させてほしいと、我々には敵意はないんですよと、船もかなり傷んでしまったんで、まあ修理させてほしいとかですね、そのための木材の伐採とかを許してほしいというようなことをまあお願いするわけですね。するとディードはですね、
ええ、私は全て知っていますわ、テュロスとトロイアは近いですからね、恐れることはありません。我らはヘニキア人とトロイア人を分け隔てるようなことはありません。この地に留まるといいでしょう。
なんで優しすぎません、怪しい。それに対してアイネイアスはですね、
ありがとうありがとう、感謝してもしきれません、あなたの誉れはいつまでも変わらないでしょう。
いや怪しめ、もっと人を疑うことを知ろうねみたいな感じなんですけど。
さあ若者たちよ、どうぞ我が館へお入りなさい、我らは境遇が似ている。
でずかずかと館の中に入っていくんですね。
この町はね、私が作ったんですよ。
まあここからディードーの過去の話というかですね、カルタゴ建国神話みたいなのがここで語られるんですよ。まあ、何度も言ってるけど、カルタゴに住んでる彼らはね、フェニキア人なわけですよね。もともと彼らは今のレバノンあたりに住んでいたわけですよね。フェニキア人の町テュロスですね。テュロスってもともと島だったじゃないですか。あのアレクサンドロスが落とすのにめっちゃ苦労してですね、もう海を埋め立ててですね、橋にして、攻撃してた場所ですよね。で結局なんか船で乗り込んで倒すっていう、いや橋いらんかったんちゃうのみたいな感じのあのテュロスですよね。フェニキア人が頑強に抵抗してたテュロスですね。もう今ではね、立派に、埋め立てられてですね、島じゃなくなってるんですよね、テュロスってね。まあアレクサンドロスがね、埋め立てたおかげなんですかね。そっからどんどんこうね、埋め立てが広がっていったのかわかんないですけどね。まあもともと浅い海なんでしょうね。そのテュロスからカルタゴにね、やってきたよというわけですね。今のチュニスですよね、カルタゴはね。ディードもね、当然テュロスに住んでいたわけですよ。でそのテュロスの王様であった、ディードのお兄さんがテュロスの王様だったんですね。でディードはその妹だったわけですよ。王の妹ディードなわけですね。でそのディードが結婚したんですけど、その結婚相手がフェニキア人の中でですね、もう一番の金持ちですね。フェニキア人一の金持ちのボンボンだったんですよ、ディードの夫がね。 夫とディードは深く深く愛し合ってですね、仲睦まじく何不自由なく暮らしていましたとさ、みたいな感じだったんですが、そんなある日ですね、ディードの夫が無残に殺されるという事件が発生するんですね。遺体が祭壇の前で見つかります。
なんということでしょう。
祭壇の前ってね、絶対に殺生など行っちゃいけない場所ですからね。悲観に暮れる妹をですね、兄が慰めるんですね。
なんとひどい、ひどすぎる、誰がやったんだ、ふざけやがって。ディード、俺が敵を討つ、王である俺から逃れることができる者などいない。
これは王権に対する挑戦とみなす。
しらみつぶしに探してみせる。
ありがとう兄さん、そこまで言ってもらえると悲しいけど救われるわ。
で、まあ長い間捜索を続けですね、王に盾つく者から次々と尋問拷問粛清をしていくが、一向に犯人はわからないみたいな展開になってくるんですね。そんなある日の夜、ディードが寝ていると、
ディード、ディード、
夢の中で声がするんですね。ディード寝てるんですよ。ぼやけていたが徐々にビジュアルも鮮明になってきてですね、よく見るとそこには、
剣で胸を貫かれ祭壇の前に立つ不気味に青ざめた夫の姿が浮かんでるんですね。ディード、よく聞け。
剣が刺さってるんですね。でも顔真っ青ですよ。
私はお前の兄さんに、王に殺されたんだ。私の持っている金銀財宝に目がくらみ、お前の兄に殺されたんだ。
そんなはずは、あの優しい兄さんが。
よく聞けディード、お前の兄は凶悪だ。私を殺し黄金を奪い、それにかこつけて政敵を粛清している。戦士タイラントだ。急いで逃げよ。この国を去れ。地中に金塊と銀塊を隠してある。それを資金にしてすぐに逃げよ。
ディードは恐ろしい悪夢を見たと思い、半信半疑で指定された場所を
掘ってみると、
そこには金塊と銀塊が。
本当だったのね兄さん。私逃げるわ。
ディードは兄の横暴に怯えた人たちも仲間に加えて、夫が残した財宝を積み船で亡命した。
こうしてたどり着いたのがカルタゴの地。もともとこの地はリビア人の土地。夫の財宝で小さな土地を買い、そこから一代でこの荘厳な城壁、城塞、神殿を築き上げたのだ。そんな過去の話を聞かされながらですね、ディードの館で豪勢な食事を出されて、アイネアス一行はもてなされるんですね。いや、なんで怪しくないそもそもみたいな。いや、その前提なんでこんなに歓待されてんだっけ自分たちみたいな、前提忘れてませんみたいな感じなんですけど、まあだからアイネアスたちもね、まあこれだけおもてなしされたんだから何かやっぱお礼しないとと思うわけですよ。
トロイアから持ってきた宝物を取ってきてくれ。船に我が息子がいるはずだ。息子に聞いてくれればわかる。
言ってですね、まあ仲間を船に向かわせたんですね。その宝物を取りに行かせたんですね。
さあ、この一連の流れをですね、雲の隙間から見ていた母ウェヌスはですね、見てたんですね。
なんと我が子は無警戒なのでしょう。
思うわけですね。そりゃ思うよねっていう。
このカルタゴの守り神は誰だかわかっているのかしら。
実はカルタゴの神殿にはですね、ユノーが祀られてるんですよ。
そうだったのみたいな。
そう、カルタゴの守り神はユノーなんです。トロイアから脱出するときにね、散々追いかけられてきたユノーですよ。アイネアスたちの敵に当たるわけですよ、ユノーはね。
この辺はね、多分まあ具体的に描かれてはないんですが、ウェヌスはディードのこの異様なまでの優しさはですね、何らかの罠にはめるための誘いであって、そこにはユノーの意志が働いているのではないかと読んだわけですね、多分ね。 怪しすぎると。ウェヌス動きます。ウェヌスのもう一人の息子、こっちはまあ普通に神なんですけど、息子クピードを召喚するんですね。クピードってキューピッドのことですね。あのギリシャ神話だとエロースになるわけですね。だいぶイメージ違うけどみたいな。そう、エロースはキューピッドなんですよ。ラテン語だとクピードね。では今回はクピードでいきます。
クピード、いい、今アイネイアスの仲間が宝物を取りに行ったわ。あなたは可愛いアイネイアスの息子の姿に化けてディードーに近づきなさい。本物のアイネイアスの息子は私が眠らせて誰にも目につかぬ場所に置いておくわ。
いや怖いなって感じですけど、まあ、まあこんな指令を与えるんですね。でそのアイネイアスの息子の姿に化けたクピードがですね、仲間に連れられてその宝物を持って戻ってくるわけですよ。アイネイアスとかディードーの元にね。でクピードはですね、ディードーに近づき宝物を渡すわけですよ。クピードですね、クピードいますね。
まあ可愛い僕ちゃんね、こちらにおいで、膝の上に乗りなさい。
ディードーにもすごい可愛がられるわけですね。そしてディードーはクピードを抱擁し口づけする。まあ可愛いからね。
その瞬間、隠れた炎を吹き込み毒を持った。
毒を盛るんだっていう、恋の矢とかじゃないっすね。この辺ね、表現がよくわかんないですけどね。だからまあ後世になるとね、あのキューピッドがね、恋の矢を打ってみたいな感じになるんでしょうけど、まあこの叙事詩ではですね、なんか炎を吹き込み毒を盛るって書いてありましたね。どういう状況。まあその後もですね、まあディードはですね、まあ何食わぬ感じでですね、アイネイアスの過去の話とかをいろいろね、聞き出したりするわけですよ。まあどんな風にここにたどり着いたのかとかね、今までどんなことがあったのかとかね、いろいろ聞き出すわけですね。でまあ一通り話が終わるとですね、
恋の炎と毒がディードの体中を駆け回り、ものすごい衝動に襲われるんですね、ディードはね。もうダメ、我慢できないわみたいな感じになるんですね。
そのもうアイネイアスに対してものすごい恋心というかですね、ものすごい衝動を抱いてしまうんですよ。しかし彼女はかつて夫を毒アニに殺された辛い辛い記憶があるわけですよね。
もう恋なんてしない、
心に決めてるわけですよ。
私はそう決めた、私は夫を愛していた、にもかかわらずあんなにも無残に殺された、あんな辛い思いもうしたくない、どうせアイネイアスは行ってしまう、遠くイタリアへ、どうせ成就しない恋、別れが分かっている恋、だがなんだこの衝動は、もう嫌だ、あんな思いをしたくないのに。
辛いですね、もう別れがもうね、約束されてる恋みたいな感じになわけですよ。なのにクピドーの毒によってですね、衝動が抑えられなくなってるっていう感じなわけですよね。
この衝動を抑えられない、いっそユピテルの雷で私を死者の国に突き落としてくれればいいのに。
でそのもがき苦しむ様子を見ていたディードーにも妹がいるんですけど、ディードーの妹は、
ディード姉さん、あなたの気持ちはよくわかります、お辛いでしょう、叶わぬ恋をしてしまったのですね。しかしこのカルタゴの周りは敵ばかりです。たとえ叶わぬ恋だとしても、彼らトロイアの民が少しでも我らの味方になってくれていれば、どんなに心強いことか。できるだけ彼らをもてなし、なるべく長くこの地に留まってもらうように、姉さんと一緒にいてもらえるようにしてはどうでしょう、私も協力します
みたいなね、まあなんか割と合理的なことを言うわけですよ。まあこの辺もね、なんかユノーの差し金なんじゃねえかなっていう感じも若干するにはするんですけどね。まあその辺は何も書いてないんでわかんないんですけど、まあ確かにね、トロイア人がいてくれたらね、防衛力にはなりますからね。それでとどめ置くっていうのは、まあ合理的な判断なわけですよね。
それもそうね、毎晩彼らをもてなしましょうい
うわけですね。しかし恋に落ちたディードは、王としての仕事が手につかず、一日中アイネイアスのことを思い続ける日々。夜になると宮廷に彼らを呼び、繰り返し彼の語るトロイアの苦難の話に耳を傾けては、その口元に目が釘付けとなる。夜が更け、彼らが去ると、ただ一人悲観に暮れる毎日。アイネイアスが座っていた椅子を眺めては涙を流す。王としての仕事が滞り、 町の工事なども進まないような状況になってくる。まあなんか王がね、全然最終決裁みたいなのをしてくれないから進まないとか、そういう感じなんですかね。まあとにかく町のなんかね、仕事という仕事が全然進まなくなってくるみたいな感じなんですよ。当然市民たちもね、不満に思いますわな。そんなある日、
ブン、ユノーが現れ、ウェヌスに告げるんですね。ウェヌスの前にユノーが現れるっていう展開になるんですね。
随分とうまくやったじゃない、敵ながらあっぱれよ。
クピドーの毒を使うとは、あなたがこのユノーの都市カルタゴを恐れる気持ちはよくわかるわ。妬んでいるのでしょ。トロイアでは我らの完全なる勝利。
まあ確かにユノー勝ちですからね、トロイアではね。
そしてこの荘厳なカルタゴの城壁を見せつけられては妬む気持ちもよくわかるわ。思えばパリス王子の一件で我々は争うことになったのでしたよね。
その時あなたは汚い手を使い、最も美しいものの座を手に入れた。
しかし私たちにトロイアは破壊された。痛み分けですね。こんな無益な争いをいつまで続けるつもりでしょう。永遠の永遠の平和を結びましょう。その証としてあなたの子アイネイアスとディードーの結婚の契りを成就させようではないですか。
ウェヌスはですね、完全にユノーが言ってることには裏が、何かしらの裏があるに違いないと見抜きながらもですね、
それもそうですね。しかしユピテルは認めるでしょうかね、トロイア人とフェニキア人が交わることを、
みたいな返答をするんですよ、ウェヌスがね。
でユノーがですね、私に任せなさい、自然にナチュラルに婚礼の儀に持っていきます、バレないようにします、みたいなことを言うわけですね。まずアイネイアス一行とディードたちは一緒に森へ狩りに出かけます。しかし途中でものすごい雷雨と雹が降ってきて、狩りどころではなくなり、チリジリに逃げ出します。そしてたまたま洞窟があり、そこにアイネイアスが一人で飛び込むと、たまたまディードも一人でそこに逃げ込んでいた。そして自然にそういうことになるというのはどうでしょうか。
そしてウェヌスはですね、ユノーさん、
天才、
言うんですね。まあまあ乗るわけですよ、この作戦にね。まあウェヌスはもちろんね、ユノーを疑ってるんですよ、前提としてね。だけどあえて乗ると。だからきっとね、ユノーの算段としてはね、アイネイアスたちを結婚させてイタリアに行かせないでね、もうカルタゴの防衛力として使うつもりなのだろうが、という感じなわけですよね。
そしてアイネイアスたち一行は狩りに出かけた。
ディードたちも一緒にですよ。
でユノーの言う通りですね、突然の雷雨と雹に襲われてですね、仲間たちはチリジリに逃げ出すわけです。
なんで、うわすごいなこの雨は、みたいな、うわ今日雹も降ってきたし雷もすごい、みたいな感じになって、もうチリジリになるわけですね。
で雨を避けるために逃げ込んだ洞窟でアイネイアス、ディードは二人きりになるわけですね。
で今まではね、人目があったからね。
そして好意に及ぶ、
あそこの描写は細かく描かないんだっていう、
まあ、あの好意に及ぶとも書いてなかったですね。多分そういうことなんでしょうねと思って、そう書いただけでですね。
まあアイネアスもね、まあ人目がなければ断りきれなかったんでしょうかね。きっとまあリードからすごい強いアプローチがあってね、あのアイネアスももうさすがに、まあそんなに言うならはいお願いします、みたいな感じになったんでしょうね。わかんないですけどね。
しかし二人が結ばれたその瞬間、
噂がまちまちを飛び回る。
噂、これよりも早い害悪は他にない。
もちろんユノを疑っていたウェヌスの仕業なわけですよ。噂をこのウェヌスがね、まちまちに流して回ったみたいな感じなわけですね。それがビューンってこう一気に駆け回るみたいなイメージなんですよ。
何やらうちの女王はトロイアからやってきたアイネイアスってやつにぞっこんらしいですよ。仕事そっちのけなんだってよ。もう二人は一日中イチャついてしたい放題してるんだってよ。
みたいなね。したい放題してるらしいみたいなことは本当に書いてありましたね。
まあやらしいわね。
もううちの女王はこの国のことも忘れて性欲の奴隷になっちまったんだよ。
なんてハレンチな。
ウェヌスはいろいろなところで噂の火をつけて回るわけですね。そしてこの噂がですね、巡り巡ってユピテルの元に届くんですよ。まあ一回メリクリウス経由でユピテルに届くんですけど、ユピテル的にはね、もうトロイアの再建を早くしろっていうことをアイネアスに指示してトロイアから逃げさせたわけじゃないですか。なのにこのアイネアスとディードがやりまくってるっていう噂がですね、ユピテルの元に届いたという展開なわけですね。そしたらユピテルはですね、うおい、何しとんじゃ貴様ら、アイネアスよ、貴様は何のためにトロイアから逃げ延びたんじゃ、はよ行け、トロイア再建、それでお前は逃げてきたんだろう、早く行け、今すぐ NOW。 ユピテルがこのアイネアスに告げるんですね。でそのユピテルの言葉を聞いたアイネアスはですね、そんなこと言われたってどうすればいいのか、愛しいこの国を捨てるのか、私はこんなにも愛してくれているディードーに何と説明したらいいのか。そんなにうろたえるっていうぐらいうろたえるんですね。いや、まあ初めからイタリアに行くということは言っていたわけだけど、こんなにも幸せでこんなにも充実した今の生活を捨てることをどう理解を求めればいいのか、どう切り出せばよい。みたいな感じでめっちゃうろたえながらですね、ユピテルに言うわけですね。ユピテルはもういいから行けみたいな、もうそんなんどうでもいいから早く行けしか言わないわけですよ。とりあえず船の準備、とりあえず船を準備しろ。仲間に指示するんですね、アイネアスがね、仲間たちに命令すると。その間に俺がなんとかリードを説得するから、大丈夫、丁寧に説明すればリードも分かってくれるさ。まあ自分に言い聞かせるように言うわけですね。
しかし恋する者の勘は鋭い。アイネイアスから説得する前にですね、ディードはですね、もうアイネイアスたちが船の準備をしている様子などを察知してですね、すぐに勘づくんですよ。するとですね、ディードは正気を失い、たけり狂い、狂乱の体でさまよい出すんですね。うるうるーとか言って、すげえ怖いんですよ。もう規制を上げながらアイネイアスの元にやってくるんです。うるうるうるうるうるとかね。この状態で街を駆け回ってですね、やってくるんですよ。私を欺くつもりか、不実な男めとか言って怖すぎるんですよ。我が領地から黙って出られるとでも思ったか。もう相打つが激しすぎるんですね、ディード。そしたら急にですね、
なぜなんです、あなたと私の結婚のちぎりを交わしたじゃないですか。あなたは私を愛してくれたじゃないですか。せめてこの私のお腹にあなたの子種を宿すことができてれば、たとえあなたに逃げられて捨てられて打ちひしがれたとしても、庭で遊ぶ幼いアイネイアスにあなたの面影を見ることができたであろうに。
いや怖すぎるでしょ。たけり狂いながらやってきてですね、怒鳴り散らしたと思ったら急に今度は泣き崩れるわけですよ。それを聞いたアイネアスはですね、まためちゃくちゃ狼狽するんですよ。めっちゃうろたえてですみたいな感じになりながらですね、なんか目がギンギンになって、なんかユピテルの指示でですね、前以外見ちゃダメだみたいなことを言われながらですね、もう絶対にリードの方を見るなとかって言われてですね、目は動かさないまんまアイネアスはリードに対して答えるんですね。
あなたとの思い出は大切な思い出だ。
うろたえすぎだろ。
逃げようとしたわけではないし、勘違いしないでほしいんだけども、ちなみに私は新郎の松明を持った覚えはなく、そのような盟約を結んだこともない気がします。
まあよくわかんないですけどね、その新郎の松明を持つっていうのがその婚礼の儀式の一環なんでしょうね。それをやることによって、まあ結婚したっていう盟約になる
っていうことなんだと思うんですけど、ね、アイネイアス的にはそれをやった覚えはないよとこういうことなんでしょうね。まあね、好意には及んだけどそういう迷惑をしたつもりはないよみたいなね、話なわけですよ。
それに私がイタリアへ行くとはユピテルからの命令なのだ。背くことはやっぱりできない。
それに対してディードはですね、
やり逃げか、貴様悪魔の子だろ、勝手に行くがいいイタリアへ、そして岩礁に挟まれてもだえ苦しむがいい。
いや表現、
我が身は離れていても黒い火を携えて追いかける、よこしまなものよ、必ずや罰を受けるであろう。
すると彼女はその場を去っていったんですね。そのアイネアスの元を離れていったんですね。もう一方的に言われたアイネアスは呆然と立ち尽くすみたいな、疲れたみたいな、うわなんかあるよねこういうのはみたいな、なんかね身につまされるというかね。ああ
そうか、ああいう時ユピテルからの命令なのだって言えばいいのかっていうね。
あ、いやそういうあれではないですよ、そういうあれのあれじゃないですよ、そういうあれじゃないですよ、はい、ちょっと誤解しないでくださいね。でもまあなんか多かれ少なかれ男女間ってこういう感じのことあるよねっていう、まあ男と女逆パターンもね多いだろうしね。なんか離婚した後ね、ストーカー気味になる男とかもこんな感じな気がしますよね。あれはウェヌスとクピードの仕業かもしれませんね。悲嘆に暮れるディードで、妹にね、優しい妹に敬意を話すとですね、今度は妹がですね、私が行って説得してくるみたいな展開になるんですよ。あるよねこういうパターンっていう、なんか急に女子の友達出てきて、あんたどういうつもりなのみたいなやつで、妹がアイネヤスのところにやってきてですね、ねえ姉さん悲しんでるんですけどどうするの、詰め寄ってくるんですね。姉さんはね、もう行くなとは言わないけど、せめてもうしばらくの間待ってくれないって言ってるけどどうするの、最後のお願いだってさ言うんですね妹がね。しかしこの言葉もアイネイアスの心を動かすことはなかった。屈強な樫の木のようにって書いてありました。というのも神がアイネイアスの耳を塞ぎ聞こえないようにしていたからだ。頑張って言葉に耐えてたとかじゃなくて物理的に聞こえてなかったのねって。なんか言いました今みたいな状況なのかな、わかんないけど、ね、この神っていうのはねユピテルかウェヌスなんでしょうけどね。
その後もアイネイアスはですね、その妹からですね罵倒の言葉を浴びせ続けられるらしいんですね。聞いてるのクズ男、死んじまえ最低ね。こちらからあちらからと絶えず声による打撃を受け苦悩を感じ取るって書いてありました。
いや聞こえてるやんみたいな、なんやねん、なんかこういう矛盾が普通にあるから叙事詩って読みにくいですよね。まあ神がその耳を塞いでいたからだっていうのもまあただの比喩表現なんでしょうけどね。
そのぐらいもう樫の木のように微動だにせずに心はすごく傷んでいたけど樫の木のようにこう突っ立ってたっていう状況の表現なんでしょうけどね。言葉は胸に突き刺さる、しかしアイネイアスは涙は流しても意志は揺るがぬ。かわいそうなことをしたのかもしれないけども、でも俺は行かなければならないんだ
っていうね、やっぱり心には響いてるんですよね。それでも行くと、俺はイタリアにと。
妹はディードーの元に戻り、ごめん姉さん説得できなかったんです。
してディードーはですね、ありがとう。
苦悶するディードーは、ああもういっそ国を捨ててアイネイアスについて行ってしまおうか、いやむしろ国中の者たちも引き連れ一緒にイタリアに行けばいいのではないか。
いいえダメよディード。心の中のもう一人のディードがですね、いいえダメよディード、そんなことをしては私は女王なのよ、どれだけ苦労して毒アニから逃げてきたと思っているの、どれだけ苦労して仲間たちがこの国をカルタゴを築き上げたと思っているの。
ディードがそんな逡巡をしている間にですね、アイネイアスは、
出航だ、急げ、砲をあげろ、これは神からの命令である。
その様子をですね、物見島から出航していくアイネイアスの船団をですね、こうリードは見てるわけですよ。
ああ、本当に、本当に、行ってしまうのか、愛しいアイネイアス、アイネイアス、アイネイアス、アイネイアス、殺せばよかった。八つ裂きにすればよかった。いや、奴の息子を切り刻み、アイネイアスの食卓に並べればよかった。フェニキア人よ、彼らトロイアの子孫ども、将来の血統すべてに憎悪しろ。いかなる愛も、盟約も、両国民の間にあってはならぬ。立ち上がれ、まだ見ぬ者よ。我が骨より出でて、復讐者となれ。
そう言い終えると、自ら剣を手にし、
剣の上、倒れ伏した、ぶっすくし、もい。
剣は血で泡立ち、手は血潮に染まる。共感が広間の高みへ達するや、噂が乱舞して、都中を揺り動かす。哀求、短足、女の叫びが館に響き、激しく胸打つ音が天にこだまする。これを見た妹は、正気を失い、狂嘆から転ぶように走ってきた。爪を立て、拳を胸に打ちつけつつ、死にゆく姉を呼んだ。
姉さん、姉さん、
なぜこんなことに。
妹の胸に抱かれながら、リードは三度身を起こそうと体を持ち上げてみたが、三度床に転び伏した。苦痛が続くのは哀れんだユノーは、もがく魂を獅子から解き放った。すべては一瞬であった。熱は四散し、命は風の中へと消えていった。こうしてアイネイアスはイタリアへと再び
旅立っていった。
という感じですね。アイネイスの前半部分という感じで、今回は一旦終わりたいと思います。まあね、リードが言ってたね、立ち上がれまだ見ぬものよ、我が骨より出でて復讐者となれの復讐者ってね、きっとハンニバルのことですよね。
もう一気にこのままポエニ戦争に行きたいくらいの勢いですけどね。
ポエニってカルタゴのことなんですよ。ラテン語でカルタゴのことをポエニって呼んでたんですよ。そしてこのアエネイスね、ウェルギーリウスのアエネイスは、この叙事詩はですね、後世のいろんな作品に影響を与えたと言われています。ダンテとかね、シェイクスピアとかにも影響を与えたと言われてますね。だからまあ、こういうなんか物語がね、女性に対するステレオタイプみたいなものにもうなっていくんでしょうね。まあでもギルガメッシュ叙事詩の時点でね、イシュタルも似たような狂気を感じるので、まあまあ必ずしもこれが最初ではないんでしょうけど、全然ね、まあヘラとかもそうですしね。まあでもアフロディーテがイシュタルなんだとしたら、同じようなことやってますやんって感じですけどね。さあ次回は、
イタリアへ向かったアイネイアスたち一行は無事にたどり着くことができるのか、そしてトロイア再建は果たして。
次も絶対見てくれよな。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。